ヨブ記の福音第3回、神様にお委ねしようという主題で、ヨブ記の第4章から7章です。前回までで、ヨブは突然襲来した災害で全てを失ったということを見ました。全財産、全家畜、それから子供たち全員です。そして自分自身も全身かゆい腫れ物で日夜苦しんでいるという状況になったわけですね。そのことを知った友人たちはヨブのもとに駆けつけました。そのあまりの悲惨さに七日七夜絶句して沈黙してヨブと共に悲嘆に沈んだということがありましたね。前回見ました三章はヨブの独白と呼ばれています。独り言です。この冒頭のところでヨブは、私の生まれた日は滅びうせよ、神様を呪うのではなくって、私の生まれた日は滅びうせよと自分の誕生日を呪っているんですね。このヨブの独り言を聞いて友人たちは黙っていられなくなったんです。それで今回の第1回の対話というかですね、これは議論なんですけれども、4章からのところになったんですね。4章から今日は7章までです。かなり長いです。私もこんなに1回に4章も話したことはありません。でもちょうどこれはヨブと友人との対話になっていますので、一緒にすることがいいと思うんですね。で、前半の4章と5章は友人の一人エリパズの説得なんです。そして6章と7章がそれに対するヨブの応答になっています。4章はこのように始まっています。その時、テマン人エリパズが答えていった。テマン人エリパズ、どなたなのですかというふうに思いますよね。エリパズというこの名前はですね、エリが神様を表すんです。パズが力なんです。神は力なりという素晴らしい名前なんですけれども、実はこのエリパズという名前が出てくるのは創世記なんですよ。アブラハムの息子イサクには2人、ヤコブとエソーなんですけれども、このお兄さんエソーの長男として生まれたのがエリパズなんです。同じ名前なんです。別人ですよ。時代が違いますからね。で、こんな風にね、創世記の方に書かれているんです。エソー、すなわちエドムの系図は次の通りであると言って、最初の奥さんアダはエリパズをエソーに産みというふうに始まっているわけなんです。ですからずっと昔の先祖の名前だったということがわかるんですね。創世記の36章に書かれているんですけれども、だいたい紀元前2000年頃の出来事です。その先祖の名前をもらったわけです。そしてこの人はテマンの人だったと、テマン人だったとあるんですが、このテマンということについては、今度はそれからずっと後にですね、エレミアの時代にこんなふうなことをエレミアが言ってるんです。エドムのことについて万軍の主はこう言われる。テマンにはもはや知恵がないのか、里い者には計り事がなくなったのか、その知恵は消え失せたのか。エレミア書の49章7節にある言葉なんですけれども、エレミアと言いますとね、紀元前600年頃ですよ。ですから1400年ぐらい時間が経っているわけです。テマンという町は知恵で有名な町だったというんです。ただそれが1400年も経つとですね、もう知恵がなくなったのかというのがこのエレミアの嘆きなわけなんですけれども、仙台は学徒仙台というふうに言われていますね。なんかそんな感じなのかもしれません。今大学とかですね、学校がいっぱいあるので、学徒仙台。それが、学校がみんななくなっちゃったみたいな感じなんですよ。その、テマン出身のエリパズだったということなんですね。で、この人がまず3人の友人のうちの最初に、ヨブに語りかけたということは、この人が最年長の賢人だったのではないか。ということが考えられるわけなんですね。で、確かにその語り出しは非常に穏やかなんですよ。2節このようにありますね。もし人があなたに向かって意見を述べるならば、 あなたは腹を立てるでしょうか。しかし誰が黙っておれましょう。ずっと年上の友人がですね、このように穏やかに語りかけるわけです。これまでは絶句して何も語れなかった友人たちですけども、こんな風に始めるんですね。3節、見よ、あなたは多くの人を教え悟し、衰えた手を強くした。あなたの言葉はつまずく者を助け起こし、か弱い膝を強くしたところが今、このことがあなたに望むと、あなたは耐え得ない。かつては教え導く人だったじゃないか。でも自分の身に災いが起きるとこんな風に、あなたはもう我慢ができない。耐え得ないと言っているわけなんですね。非常に巧みな語り出しだと思います。そして4章でエリパズは原理原則を述べて、次の5章でそれをヨブに適用するんですね。非常に論理的なんですよ。やはりこの人が賢い人だったということがわかります。そして4章で語られるのは因果応報の原則を述べるんです。それが典型的にわかるのが4章の7節から9節なんですね。このようにありますね。考えてみよう。誰が罪のないのに滅ぼされたものがあるか。どこに正しいもので立ち滅ぼされたものがあるか。私の見たところによれば、不義を耕し、害悪をまく者はそれを刈り取っている。彼らは神の息吹によって滅び、その怒りの息によって耐え失せる。因果応報の原則。結果には原因がある。だから、いいことをすれば、良いことが訪れる。悪いことをすると、自業自得になるということですよ。これが、因果応報の原則ですね。だから今、ヨブにこんなに大変なことが起きているというのは、やっぱ原因があるんだ。因果応報ということを言っているわけなんですね。しかも、エリパズは、自分の主張の裏付けとしてです。12節でですね、こんな風に言ってるんですよ。さて私に言葉が密かに望んだ。私の耳はそのささやきを聞いた。すなわち、人の熟睡する頃、夜の幻によって思い乱れている時、恐れが私に望んだのでおののき、私の骨はことごとく震えた。因果応報の原則というのは、これは私個人の勝手な考えではないんだ。私は幻を見たんだ。その幻の中で、こんな風に、16節の後半に、私は静かな声を聞いた。人は神の前に正しくありえようか。人はその作り主の前に清くありえようか。見よ、彼はそのしもべをさえ、頼みとせず、その天使をも誤れるものとみなされる。まして、泥の家に住む者、塵をそのもといとする者、染みのように潰される者、彼らは朝から夕までの間に打ち砕かれ、顧みる者もなく、永遠に滅びる。もしその天幕の綱が彼らのうちに取り去られるなら、ついに悟ることもなく、死に失せるではないか、という静かな語りかけを聞いたんだ。だから、因果応報の原則というのは、私独自の思想ではなくって、神様の御心なんだよ、呼ぶ、というふうに畳みかけるんですね。これが4章に述べている因果応報の原則の説明なわけなんです。そしてこれを次の5章でエリパズは呼ぶに適用するんです。憤る愚か者は没落するということを言っています。1節と2節見てください。試みに呼んでみよう。誰かあなたに答えるものがあるか。どの聖者にあなたは頼もうとするのか。確かに憤りは愚かな者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせる。憤る愚か者は没落するんだ、ということを言ってますね。でも、低き者、悲しむ者を引き上げる神様。神様はそういうものを引き上げてくださるんだ。この神様に委ねようということをですね、特に8節と11節でこのように言っていますね。しかし、私であるならば神に求め、神に私のことを任せる。任せなさいじゃなくてですね、私なら神様に任せるよ。これも非常に巧みですね。彼は大いなることをされる方で、計り知れない。その不思議な見業は数えがたい。彼は低いものを高く上げ、悲しむものを引き上げて、安全にされる方ではないか。この方にお委ねしよう。呼びかけるわけです。 そして最後にこのように締めくくるんですね。19節で、見よ、神に戒められる人は幸いだ。それゆえ全能者の懲らしめを軽んじてはならない。彼は傷つけ、また包み、打ち、またその手を持って癒される。彼はあなたを6つの悩みから救い、7つのうちでも災いはあなたに触れることがないと言ってですね、27節このように締めくくります。見よ、我々の尋ね極めたところはこの通りだ。あなたはこれを聞いて自ら知るがよいと結んでいます。非常に説得的です。巧妙です。論理的です。それに対してヨブは6章と7章で答弁するんですね。まず6章でエリパスにこのように言っています。ヨブは答えて言った。どうか私の憤りが正しく計られ、同時に私の災いも計りにかけられるように。私が憤っているのには正当な理由があるんだと、まず訴えていますね。ヨブはあまりにも苦しいと言ってですね、自殺しようとは絶対しないんです。その意図は全くない。でもどうか神様が私を滅ぼしてくださるようにということを言っています。8節と9節、特にこのように彼は言っていますね。どうか私の求めるものが得られるように、どうか神が私の望むものをくださるように、どうか神が私を打ち滅ぼすことをよしとし、御手を述べて私を立たれるようにと言うんです。そしてですね、あなたは友達じゃないか、私の何が罪だというのか、このようにですね、本当に切々と語りかけています。24節で言ってますね。私に教えよ、そうすれば私は黙るであろう。私の誤っているところを私に悟らせよ。どこが悪いんだ、私の何が罪だと言うんだ、訴えています。そして、友達なら私に正面から顔を向けてくれと言うんですね。今どうぞ私を見られよ、私はあなた方の顔に向かって偽らない。どうぞ思い直せ、間違ってはならない。さらに思い直せ、私の義はなお私のうちにある。私の舌に不義があるか、私の口は災いをわきまえることができぬであろうか。半ば絶叫ですね。これは、友達なら私を正面から顔を見てくれ、自分の原理原則を守ろうとするんじゃなくて私を見てくれと言ってるわけですね。この議論は平行線をたどって結局決着しないんです。そして次の7章でヨブは神様に訴えています。7章の1節から6節まで、私は日夜休み間もなく苦しみうめいていますということを言ってますね。5節と6節の言葉は本当にこれ悲惨ですよ。私の肉は宇治と土くれとをまとい、私の皮は固まってはまた崩れる。私の日は旗の日よりも早く、望みを持たずに消え去ると訴えています。そして7章の後半で、苦しむだけの命ならもういりません神様。16節で彼はこう言っています。私は命を厭う、私は長く生きることを望まない、私に構わないでください、私の日は息に過ぎないのだからと言って、21節このように結んでいますね。何故私の咎を許さず、私の不義を除かれないのか。私は今土の中に横たわる。あなたが私を尋ねられても、私はいないでしょうと言って、ヨブは神様への祈りを終えるんです。私たちはヨブ記の冒頭を知っていますから、ヨブに罪がなかったということを知っています。サタンが神様にチャレンジしたんです。この平行の議論について、実は神様はっきりおっしゃるんです。ヨブ記の42章7節というところをお開きください。主はこれらの言葉をヨブに語られて後、テマンビとエリパズに言われた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。あなた方が私のしもべヨブのように正しいことを私について述べなかったからである。実はですね、ヨブ記の5章13節、エリパズの言葉をパウロが引用しているところがあるんです。第一コリントの中でパウロがこんなふうに言っているところがあるんですよ。誰も自分を欺いてはならない。もしあなた方のうちに自分がこの世の知者だと思う人がいるなら、その人は知者になるために愚かになるがよい。なぜならこの世の知恵は 神の前では愚かなものだからである。次からが引用なんですが、神は知者たちをその悪知恵によって捕らえると書いてあり、とあるんですね。これは呼ぶ記の5章13節のエリパズの言葉なんです。彼は賢いものを彼ら自身の悪巧みによって捉え、曲がったものの計りごとを覆される。このようにパウロも引用しているんです。ですからまるっきりエリパズの言ったことは間違いではないんです。部分的には正しいものもあるんですが、ただパウロが第一コリント書の3章で引用した趣旨というのはですね、こんな風に書かれているんですよ。さらにまた、主は知者たちの論議の虚しいことをご存知であると書いてある。これは詩編に書いてあるんですけどもね。だから誰も人間を誇ってはいけない、すべてはあなた方のものなのである、というふうに引用しているんです。この2つの主なる神の言葉とパウロの引用の趣旨を組み合わせるとはっきりしてくることがあります。それはですね、因果応報の原則というのは一般論としては正しく見えます。でもそれを呼ぶに当てはめたというのが間違いなんです。ですから原則は正当である、しかし適用が不当である。原則正当、適用不当ということなんですね。なぜそんなことがはっきり言えるか。最大の患難苦難を受けたのは誰ですか。イエス様ですよ。でもイエス様の受難はご自身の罪のゆえではないんです。イエス様が罪を犯したから十字架で苦しまれたわけじゃないんです。だから因果応報の原則をイエス様に当てはめたら、イエス様は最大の罪人になるわけです。原則は正当だが当てはめが間違っているというのは、まさしくイエス様の十字架を考えるときに分かりますね。だからパウロは先ほどの第一コリントの3章に先立ってはっきり言ってるんですね。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。すなわち聖書に、私は知者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しいものにすると書いてある。知者はどこにいるか、学者はどこにいるか、この世の論者はどこにいるか、神はこの世の知恵を愚かにされたではないか。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのである。ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであるが、召された者自身にとってはユダヤ人にもギリシャ人にも神の力、神の知恵たるキリストなのである。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。コリント人への第一の手紙1章18節から25節のパウロの宣言です。そうです、イエス様が十字架であの苦しみを受けられたのは私たちの罪のゆえなんです。本当は私たちが罰せられなければならない、全人類が罰せられなければならない、その罰をイエス様が身代わりに受けてくださった、そのことによってのみ私たちは救われることができるということなんですよね。この救い主なるイエス様の御言葉が福音書の中にはっきりと書かれているのが、その一つがですね、ヨハネ伝の9章にあるエピソードなんですね。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。イエス様はそうおっしゃって地に椿をし、その椿で泥を塗り、その泥を盲人の目に塗って言われた。シロアムに行って洗いなさい。こうした目が見えるようになったんですね。神の御業が現れるためであるとイエス様はおっしゃったんです。この御言葉によって救いに導かれた人、私は知っています。 1988年に九州鹿児島の末吉というところに私たちは最初の赴任地を与えられました。私たちを迎えてくださったのは馬場さんというご婦人でした。年の頃60代でしょうかね。ニコニコってですね、素晴らしい笑顔で迎えてくださったんです。それで宣教師宅を紹介してくださり、また教会を案内してくださったんですけども、この馬場さんというご婦人はですね、片手をこう抱えておられたんです。そしたら手首から先が片腕なかったんですよ。そしたらその証しをしてくださいました。農作業をしていた時に機械に巻き込まれて手首から先を失ったそうなんですね。それで婚約は破談したんですね。ものすごい悩んだそうです。まだ若い時ですよ。本当に私が一体何をしたんだろうか、ものすごい悩みの中で、ある日ラジオを回したらですね、 FEBC の番組が聞こえてきた。そこでこのイエス様の言葉に出会ったそうなんです。本人が罪を犯したのでもなく、またその良心が犯したのでもない、ただ神の御業が彼の上に現れるためである。この御言葉を聞いた馬場さんはもう嬉しくなってですね、末吉教会に来たそうです。閉じてるんですよ。もう一度来たらまた閉じてるんですね。で、周りの人に聞いたら、どうも日曜だけは空いてるようですよということでですね、日曜日に来たそうです。ようやくですね、礼拝に参加することができて、そこでイエス様のこの福音に目が開かれた、イエス様の救いを知ったというんですよ。もうそれ以来本当にね、素晴らしい笑顔の人になったわけなんですね。1988年のことでした。2013年、25年後、震災の後で私は全国大会が鹿児島で開かれるときにですね、メッセンジャーの一人に招かれました。私たちはすぐね、引き受けました。はい、わかりました、お引き受けします。あの笑顔の馬場さんに会いたかったんです。ということでね、25年ぶりにお会いしました。馬場さんはその時はもう高齢者の介護施設に入っておられました。相変わらずのあの笑顔ですよ。そして楽しいひとときを過ごしました。そしたらですね、介護施設の人が言うんですね、いっぱい人がいるんですけれども、なぜか馬場さんのところにたくさんの訪問者がいるというんですね。馬場さんは結婚しておられません。でもたくさんの信仰の友人たちがいつも馬場さんを訪問してくるって言うんですよ。本当に馬場さんはこの神の御業が現れるため、これによって信仰に導かれたんですね。神様にお委ねする素晴らしさを馬場さんは明ししてくださったんですね。今日は神様にお委ねしようという主題で呼び教会を一緒に見ました。因果応報の原則はたとえ一般論としては正しくとも、すべての患難や困難が罪の結果なのではありません。神様はむしろイエス様の受難を通して私たちの苦難をも栄光に変えてくださいます。私たちは誠の神様にすべてをお委ねして信仰に立って歩みましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ともすると一般論で苦難にある人を慰めたり励ましたりしようとする私たちの誤りを見る思いです。しかし主は言われました。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない、ただ神の御業が現れるためです。こうおっしゃってくださったイエス様の御言葉を、御業を感謝いたします。罪人の私たちを十字架によって許してくださったイエス様を信じ、どうか御心の幸いに生きるものとさせてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。